では聖書朗読をいたします。本日は新約聖書使徒言行録2章1節から11節です。新共同訳聖書の新約聖書214ページをお開きください。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはメイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。以上の箇所から聖霊降臨と題して説教をさせていただきます。人が集まるのには理由があるものだなと最近つくづく感じます。人が集まることは日常生活の上で決して避けられないことです。ところが新型コロナウイルスの蔓延で、とにかく人が密集することは極力避けることが推奨されました。そうなってみると何が必要不可欠な集まりであるのかが公私ともに整理されたと感じている日本人は案外少なくないのではないかと思います。私たちは今も不要不急の外出は避けるように推奨される中に置かれています。厳しい強制力はないので、何が不要不急であるのかは個人の見解に任されているところです。教会としては礼拝は不要不急ではないとの一致した見解から密を避けて取り行っております。コロナ蔓延とは別にして、キリストが来られた終末の時を生きる、その良い緊張感の中に私たちは置かれています。さて聖書に入りますと、五旬祭の日、一同がある家に集まっていました。彼らはイエス様の弟子たちやイエス様の兄弟たち、イエス様の母マリアなどのイエス様のに近くにいた女性たちでした。みんなイエス様と関わりを持っている人たちです。しかし肝心のイエス様は今ここには見当たりません。天に上げられたからです。イエス様が天に帰られたのに、彼らには悲壮感がありません。むしろ一つになって熱心に祈っていました。今から50日前の杉越祭でイエス様が十字架で死んだ時、彼らはとても絶望していました。 そしてその3日後にイエス様がよみがえらされました。復活したイエス様と出会い、イエス様を慕う気持ちもひとしおです。かねてから3日後に復活すると言われていたことを、彼らがどのぐらい思い起こしていたかどうかも明確ではありません。とにかくイエス様がもうどこにも行ってほしくないし、これからもイエス様についていくつもりでいたと思います。再会を喜んだ彼らでしたが、イエス様は次の約束のために天に帰らなければなりませんでした。それはイエス様がかねてから弟子たちに言われていた天の父からの約束のものを彼ら自身が受けるためです。福音の中心人物がいなくなったら、通常その団体は自然消滅していくでしょう。イエス様のお働きをなす後継者のような存在が必要です。けれども人間がキリストの代わりを務めることは決してできません。そこに聖霊の出来事が立つのです。メシアであるイエス様は私たちが拝む信仰の対象です。それがイエス様の彫像などの作り物であっても良いというものではありません。イエス様への信仰はそういう彫像などの代替品に象徴されうる性質ではない。そのことを聖霊の出来事は教えるのです。彼らには約束のものを待つようにとのイエス様の指示があったことと、約束のものを受けることを求める心からの祈りがありました。復活したイエス様への熱い信頼がなければ、彼らはイエス様がいなくなった不安解消のために即時的行動に出ていたかもしれません。それはモーセの時代の金の子牛作成事件ではないですけれども、銅像か何かを作り始める類のことです。約束のものは聖霊のことを指していますが、それがいつ来るのか、受けると具体的にどのようになるのか、想像にも及ばなかったでしょう。しかし彼らは一つところに集まり、イエス様の御言葉に踏みとどまりました。さて、五旬祭の日を迎えていました。ユダヤ人に定められた三大祭りの一つである五旬祭に外国に帰留している大勢のユダヤ人がエルサレムに帰ってきていました。これらのお祭りがユダヤ人にとって神の民である思いを馳せ、民族の一致を促進させることにもつながっていました。その時は突然来ました。激しい風が吹いてくるような音がして家中に響き渡りました。激しい物音は何の現象かわからないものでした。家中に響き渡る音がしても家は壊れていません。そして炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまりました。舌は人間がしゃべるときにも必要な器官として周知されます。イエス様はその霊を弁護者だと言っていました。キリストを信じる者が神の御業を語る際に聖霊が弁護者として働いてくださる象徴的な出来事が起こります。一同が聖霊に満たされると 里帰りしている人たちが自国の外国語を聞くことになり、ひどく驚かれました。弟子たちは学問を積んだ知識人層には見えないのに、激しい物音とともに突然別人に化けたように感じられたのですから、里帰り組はどう解釈していいのか分かりませんでした。この出来事について、知らない外国語を難なく突然話せることになったらすごくいいねと単純に思うのは、グローバル化した現代人の単純な発想に過ぎません。そもそも当時ユダヤ人が外国への思いを馳せることはあまりないと考えられ、せいぜい外国に離散している同胞をおもんぱかることぐらいでしょうか。外国語どころか隣の異邦人とも関わっていない段階にありました。あまり交際、異邦人と交際をしないようにしている、その習慣が続いている状態でした。ローマ帝政下にあってなおも本国はイスラエルであり、エルサレム神殿を中心と考えています。そこから遠い外国に住むユダヤ人は自らを離散していると自覚しているのです。50歳でエルサレムに帰ってきていたユダヤ人は、激しい音がする方に向いたらまさかの光景を見たわけです。エルサレムに来たらもっぱらヘブライ語が標準だと思っていたことが、同胞からわざわざ自国の外国語で神の出来事を聞かされて、驚きや戸惑いが生じたのです。9節から11節にかけて15の地域が記されますが、ざっくり言えば地中海世界を網羅しています。この広い地域に住むユダヤ人たちに同時通訳が一斉になされ、彼らの口からキリストの福音が打ち上げ花火のように上げられました。ユダヤ人の間に新しい風が吹きました。ある人によっては反感や混乱を呼び起こし、ある人には福音の希望と力とを与えられる機会となりました。キリストの復活から昇天、そして聖霊降臨により、神の民であるユダヤ人自身も相対化される時が来ました。キリストが神の御心を行い、聖霊が私たちに神の御業を語らされる方であることはすでに示されました。ユダヤ人とかエルサレムと申しますと、今はやはりイスラエルとパレスチナの衝突のことが真っ先に浮かぶと思います。ユダヤ人たちは未だにエルサレムこそ神の民である自分たちのものであると信じて疑いません。しかしこのキリストのが来られた、そして復活昇天に至り、そしてこの聖霊降臨をの日を迎えた、その時点ですでにエルサレムそのものも相対化されていることをであります。私たちはエルサレムこそ、聖書に記載されているエルサレムこそ都であると、私たちはそのように素直に感じることがありますが、私たちはこの日本においてキリストの出来事を知り、そして聖霊が私たちにも及んでいることを覚えることが大事なことであります。 聖霊ご自身が私たちの口を通して語らせることは神の御業、神の出来事です。このように聖霊が下って信じる一人一人に働くと、その人は黙っていられなくなります。またそれは周囲に影響を及ぼし注目されます。私たちの魂を揺さぶる衝撃は天から来るのです。風は思いのままに吹くとイエス様は言いました。いつどこの誰に聖霊が及ぶのか、私たちは知ることはありません。一人一人に霊が下るとき、弟子たちは霊による新しい命を吹き込まれ、神の御業を大胆に語る賜物を持たせられました。聖霊が及ぶとき、弟子たちの中にはキリストが生きているのです。復活したキリストへの思いは何にも変えられませんでした。それがキリストの昇天という形になったとき、神がいかに我々に対して慰めと励まし、そして使命を与え続けているかを知らされます。この弟子たちの信仰による祈りと願いは、神が真実をもって聖霊による賜物で応えてくださるのです。何よりもキリストが御国の福音を人々に述べ伝えたことは、求める人にとって救いの希望でした。そのように弟子たちも霊を受け取ると、キリストによる贖いが希望であると述べ伝えることができるのでした。弟子たちに働く霊は、共に罪許された者としての一致と喜びがあるために、彼らを一つにしていきます。躍動する霊の力は、教会の形成へと向かわせます。また霊の力は、教会が福音を語り、前進させ、人々を教会に招き寄せるものです。決して、霊のことだから心に働く静かなものであると、私たちはイメージするかもしれませんが、とても私たちが考えている型の中に収められるようなものではありません。五旬祭にあたる日に聖霊降臨したことは、福音の初歩として誠にふさわしいことでした。人々が集められるのは伝統や慣例行事だからではなく、キリストのゆえに集まる意義へと刷新されました。教会が福音を語ることができるのは、神を喜ぶ信仰と霊の働きによるものです。そしてキリストに結ばれている共同体であることを覚え、一つにさせていただいた私たちは、聖霊の通り良き器として神様に用いられることを喜びましょう。お祈りをいたします。父、子、聖霊の神様、キリストの十字架のゆえに罪許され、御救いに預からせていただき、誠にありがとうございます。私たちの思いをはるかに超えて、あなたは素晴らしい場所へと霊を ともに導いてくださいました。聖霊が一堂の上に、世界中の人々の上に豊かに働かれますように。どうか小さき私たちを聖霊の通り良き器として豊かに用いてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
Till I reach the cross. Thou hast taught me to say. Thank you.